説教神の道、石橋秀夫牧師です。
神の道がどのように開かれるか、特に試練の中にある者にとっては大きな課題です。試練の中で神の道が閉ざされてしまっているのではないかということを感じて苦しむこともあるわけであります。昨日は大宮教会の天道式に行ってまいりました。まさに大宮教会は大変な試練の中にあって、一心になって主の御心はどこにと問いながら街道建築をの技を成してきたわけであります。街道建築、その街道、今までの街道は1883年に作られたもの、1883年に作られた街道、その街道を建て替えなければならない。街路整備事業が県から認可されたという通告を受けて、2008年12月、1993年に街道が完成して、2008年、15年後にその街道を建て替えなければならない。100坪の土地が引っかかってしまって、それを市に提供しなきゃならない。200坪しか残らない。この大きな課題を抱えて、大宮教会は5年間必死に、議論をし、必死に祈り、主の御心を問いながら街道建築の技を成してきたわけであります。20年経って、今まで必死になって祈って立った街道を取り壊さなければならない。どんな思いでこのことを見つめ、信徒たちは見つめてきたのか、もう割り切れない思いがあったと思います。その試練を克服されて新街道が完成いたしました。もう非常に美しい街道です。設計士が美術大学の教授であるということもあって、またクリスチャンであって、その信仰によってこの教会が建てられた。広い土地に170名を超える信徒が、礼拝者がいますので、これを収容する会社の礼拝堂を200坪の土地に建てることは至難の業であります。他の広い土地を求めてみたのですが、それは見つからなかった。与えられたこの素晴らしい土地を生かしていこう。町の中心にありますマンションに囲まれています。そして設計者はこのマンションを支える、その中心、土台の石、それを建てよう。そしてそのビジョンはさらに、大宮の町の中心にありますから、角地にありますから、大宮の町、これを支える2つの土台の石を建てよう。2つの土台の石というのは、大きな礼拝堂が一つの石、小さな礼拝堂がもう一つの石、この二つの石を持って大宮の町を支える、そういう大きなビジョンが与えられて、新しい街道が与えられました。主の御心はここにあるということを感じる、本当に感動的な剣道式でありました。大宮教会の出身ですから、この痛みや苦しみを知っておりましたので、涙が出る思いで、その建築事業についての報告を受けたわけであります。大変な試練の中で、神への道がどのように開かれていくのか、神を信ずる者たちの大きな祈りであり、また課題であります。ヨブの戦い、ヨブの苦しみ、まさに神の道が開かれない、もう一つの道、わずかな道、ほんの一端の道は示されているけども、本当の意味でヨブの今の試練を 克服する神の神への道は開かれていない、そういう苦しみ、その戦いが武器を通して私たちは学んでいるわけであります。ヨブは戦っています。そしてまた同時にビルダで友人たちも戦っています。その戦い、友人たちはヨブをなんとか立ち直ろそうという善意から始まった戦いでありますが、神の御言葉を掲げて戦っているその戦いの中で、神を信じるヨブの心にぐさぐさと突き刺さるそういう言葉を持ってヨブに語ってきた。ヨブの思う、ヨブを思う思いはやがてヨブと戦う、そのために神の言葉を用いて自分の立場を正当化しヨブと戦う、そういう友人たちの姿が示されています。先週は25章を学んだわけ、前回です、前回は25章を学んだわけでありますが、わずか6節、この中に素晴らしい神様の戦いが示されています。神は戦ってくださった、天の高いところに平和をもたらすために戦ってくださった、そしてまた神の光は全てのものに注がれている、この神の前には人間はウジ虫に過ぎない、虫に過ぎないけれども、この昔のもののために神は戦ってくださって救いの道を、本当に平和の道を指し示してくださった、まあ、豊かなメッセージが、26章のわずかな御言葉の中に示されてきたわけであります。しかしこの御言葉を掲げて戦ったらどうなったのか、全てのものに注がれる光は世を裁く光、その光は今世を裁いている、そして今世がどういう現実の中にあるかということを示している。お前はウジ虫にしない、虫にしか過ぎない。ヨブはまさに体がボロボロ、海が湧き、ウジが湧いている、なんとか息をしている、その状態は神様に裁かれているんだと神の言葉を持って戦った。結果的に神の言葉を利用して戦い、そして友人ヨブの心を引き裂き、そればかりか神様の御心を虚しくしている、友人たちの戦いの問題性が示されてくるわけであります。それではヨブはどうなのか、26章からはこれに対してヨブの答えが示されてくるわけであります。ヨブも戦うわけであります。戦っています、友人たちと戦っています、神の言葉を掲げて戦っています。しかしヨブの戦いも友人たちと同質のものであることが示されています、示されてまいります。ヨブの戦いは友人の戦いから神様に厳しく問うその戦いへと進められてまいります。自分の正しさが主張されていきます。ヨブの戦い、結局は神の言葉を用いて神の言葉を虚しくしている、この問題性はずっと後の結語のところで明らかにされていくところであります。神の戦いを虚しくする戦いを人間は神の言葉を用いてしてしまう、そういう人間の寂しさ、悲しさ、それが示されています。このヨブの姿、友人たちの姿を示されながら、私自身も変えられる思いをしています。1970年から紛争の中で戦い続けてまいりましたが、もう戦うことをやめました。もう戦いません。 今は対話をしなければならないと思っています。そして左側の代表者たちと対話をしています。今まで5人の方と対話をいたしました。3人の方が越谷の私の自宅に来てくださいました。これから、対立の構造にある方々と対話をし続けます。誰と対話したかはお話ししません。個人的なことです。しかしその対話した、そこで示された言葉をもって教団の伝道体制を整えていく、そのために私の言葉ではなくて、できるだけそこで聞いた言葉を生かして教団の改革を進めていきたいと、そんなふうに思っています。ヨブによってこの私が変えられていく、その恵みに預かっています。26章の始めを見ていただきますと、ヨブは答えた。あなた自身はどんな助けを力のない者に与え、どんな救いを無力な腕にもたらしたというのか。どんな忠告を知恵のない者に与え、どんな策を多くの人に授けたというのか。誰の言葉を取り継いで語っているのか。誰の息吹があなたを通して吹いているのか。あなたとヨブは語り始めてまいりますので、当然25章のビルダドの言葉に応答している、読んでいくのが自然なところであります。ただこの表現は曖昧なところがあって、特にどんな助けを力のない者に与え、無力な腕にもたらしたというのかという、これは結局は同じことを意味しています。力のないものは無力な腕であります。無力の腕が力のないものであります。同じ意味を意味するものが2つ用いられています。まあ、そのことにおいて無力、力のないもの、それが無力な腕、力のないもの、2つの表現において強調されている。いかに無力なものが、本当に無力なものが、この無力なものとは誰を指すのか、ヨブ自身であるというふうに解釈されていくところでありますが、非常に曖昧な表現から、あなたと語りかけているがゆえに、これはビルダドに向かって言っている言葉ではないかと解釈することができます。無力なものが、本当に無力なものが忠告を与え、知恵のないものが忠告を与え、策を授けるのかと三節と絡みながら、ヨブの皮肉な言葉、ビルダデを皮肉っている言葉として、これを聞くことができるわけであります。このような応答をせざるを得ないほどビルダドの言葉がヨブに答えている。特に神なき者、神に裁かれていると言われたその言葉にヨブはもう応答せざるを得ない。神について、自分の信じている神について語らざるを得ないという思いを持って、五節の言葉、五節以下が語られていくわけであります。その前の四節の言葉は重要であります。誰の言葉を取り継いで語っているのか、誰の息吹があなたを通して吹いているのか、誰の息吹があなたを通して吹いているのか。神の言葉を用いて、神の名をもって語っているけども、本当に神の息吹があなたのうちに吹いているのか、それによって語っているのか、厳しい問いであります。この大の息吹ということについては、もう神の息吹であります。27章の3節、その次に学ぶところでありますが、神の息吹がまた私の鼻にあり、私の息がまだ残っている限りとあります。神の息吹が私の鼻にあり、私の息がまだ残っているならばと、ヨブは自分の正しさを誇 ここで主張し始めるわけであります。神の息吹によってと語っているがごとく自分の正しさが語られていくわけであります。これは次の時に学ぶところであります。神の息吹によって本当に神の言葉を語っているのか、これは説教者に対しても厳しく問われるところであります。神の言葉を語りながら本当に神の息を息吹を求めて語っているのか、ヨブが自らの言葉によって自らの在り方が厳しく問われていく、その言葉がヨブ自身の言葉によって示されているわけであります。このことの問題性をヨブはまだ気づきません。それを気づくのはずっと最後の結語のところでこのことへの目が開かれていくわけであります。神の言葉によって五節以下においてはビルダデが語った神理解をはるかに凌駕するような形で神についてヨブは語り始めるわけであります。もう私も神については語らざるを得ない、神なき者、罪人として今裁かれている、しかしそうではない、神をどれほど深く信じているか、その思いが語られていくわけであります。ここには今までヨブが教えられてきた事柄とともに、その上にヨブの強い洞察力が神の深みを私たちに指し示している、そのことに驚かされます。五節、暴者たち、黄泉の淵に住む者たちは水の底でののたうち回る、黄泉も神の前ではあらわであり、滅びの国も覆われてはいない。暴者というのは死者であります。黄泉、これは死の世界を表現する、旧約聖書の重要な言葉であります。典型的な死の世界を表現する言葉、それが黄泉であります。黄泉も神の前ではあらわである、このあらわであるというこの言葉は裸というふうに訳すことができます。すなわち黄泉も神の前では裸である、黄泉も神によって見透かされている、このようにヨブは神の驚くべき創造の神の驚くべき御業が示されてくるわけであります。黄泉は神との関係が断ち切られた世界、神の光が届けられないところ、完全に神から切り離れた世界という理解が本来の理解であります。しかし全能者の光はどこにまでも注がれる、黄泉の世界へもその光は注がれていく、このようにヨブは語っています。この言葉に驚かされるわけであります。ヨブは主イエス・キリストの十字架と復活、その救いを指し示している、預言者的な働きをしている、そんなふうに言われていますが、まさにこの部分もそのようなメッセージとして響くわけであります。神の光は注がれない、死んだ者がその死の体を横たえて、あとは氏が湧き腐っていく、もう神様から切り捨てられ見捨てられた世界、神の光は届かないと思えるところに主の光が注がれるわけであります。イエス様が十字架に死んで墓に葬られる、 その死んだ体を横たえられるわけであります。その痛みを主は、神は見てくださり、人間の本当の痛みを背負ってくださり、そこに光を当てて、黄泉の世界から死の世界から復活の命の世界に引き上げられる全能の神が、できないことは何一つない、その大きなメッセージがこの言葉から響いてくるわけであります。このようにヨブは語っているわけですから、どのようなことが起ころうと、この神を信じて主の救いの時を待つという信仰が求められているのかもしれません。しかし自ら神に向かって語った言葉は、ヨブ自身の今戦うヨブの心を開くものとはなっていない。それはヨブ自身の問題性として示されてくるわけであります。七節からは、神の創造の御業、創世記の創造の御業がここで称えられています。神は聖なる山を膨大とした境に横たらわせ、大地を空中の上に吊るされる。混沌とした世界に、混沌とした世界に新しい創造がなされ、すべての生きる者たちがそこで存在する世界、大きな光と小さな光、昼と夜を分けられる神様の御業が称えられていきます。八節で、密雲の中に水を蓄えても雲の底は裂けない。雨が降っている降ってくる、その驚きが示されます。雨は 地を潤し、命あるものを育てる。その雨が密雲の雲の中に蓄えられている。それは 袋のように蓄えて、その底は裂けない。雨を降らしてくださる神様の創造の御業の豊かさ、それを命が養ってくださる神として称えられて語られていくわけであります。この神は雲の中に隠されている。神はご自分の雲を広げて玉座を覆い隠される。雲の柱、火の柱を持って出エジプトの民を神は導かれた。雲の中に神の臨在を感じた。それが主の民であります。雲によって王座が覆われていなければ、主の民は、神の民は生きていくことができないわけであります。聖なる神に出会ったら人間は死んでしまう。聖なるものの前に人間は立つことが許されない。その方、お方の前に人間は吹き飛んでしまう存在であります。それゆえに玉座は雲の中に隠されている。実節で、原始の海の表に円を描いて、光と暗黒との境とされる。天の柱は揺らぎ、その下に動転する。神は道からをもって身を制し、英知をもってラハブを打たれた。風をもって天を拭い、御手を逃げる大蛇を刺し貫いた。まあ、神話的な響きがあります。混沌とした世界に怪物が存在している。この怪物を主は全て打ち倒し、天の高いところに本当の平和を打ち立てられたと神の御業が称えられ、賛美され語られていくわけであります。しかし14節、だがこれは神の道のほんの一端。神について私の聞こえることは、なんとわずかなことか。その雷鳴の力さを誰が悟り得よう。 と呼ぶは語るわけであります。このように神を賛美しながらも神について知り得るのはほんの一端、神の道を知り得るのはほんの一端である。このところにヨブの苦しみがあるわけであります。今自分の苦しみ、悲痛な叫びを上げている。そこから祈る祈りを神は聞いてくださらない、そのように思えてならない。神の道がわからない。そのことにヨブは苦しみもだいているわけであります。27章の一節、次回学ぶところでありますが、神の息吹がまだ私の鼻にあり、私の息吹がまだ残っている限りと言って、ヨブは自分の正しさを主張し始めるわけであります。そこで神について自分の正しさを主張するとすれば、神の息吹が残っていること、そのことによってしか語ることはできないことをヨブは知っているわけであります。しかしヨブはこのことの問題性にまだ気づきません。神の道は神の息吹によってしか開かれることはない。ヨブが神の前に神を深く信じ、神を褒めたたえ、そしてまたなぜと問い、自分の正しさを主張するときに、この予備を通して人間の力によっては神の道は決して開かれることはない。義人予備であったとしても、予備自身の力によっては、人間の力によっては神の道を切り開くことはできない。そのことが強烈に示されてくるわけであります。人間の知るところはほんの一端、神の道を人間は開くことができない。それほどに神の恵みは大きく、神の力は人間を創造する力を持って人間を包んでいる。そのことを、そのことが示されてくるわけであります。神の息吹によって、精霊の力によってしか神の道は開かれないというメッセージが、この26章の全体を通して示されてくるわけであります。今私たちはこのように礼拝を捧げています。主イエスキリストによって神の道が切り開かれた、この恵みのうちに私たちと礼拝が捧げられています。この礼拝が捧げることが神様の大いなる私たちへの恵み、私たちの支え、大きなメッセージとして旧約聖書の言葉から示されるのであります。お祈りをいたします。天の神様、呼ぶ気を通して教えられ感謝いたします。私たちが正しいと思ってしていること、そのことが本当に正しいのかと呼ぶ気を通して問われます。神の言葉を持って語っていると言いながら、本当に神の息吹を持ってそれが語られているのかとまた問われます。どうぞこの主の前に懺悔をいたします。神様が十字架と復活、その命を捧げて神の道を切り開いてくださった、その恵みを深く受け止めながら、感謝と喜びを持って礼拝を捧げるものとなさしてみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。